入学シーズン、
入学シーズン、そうですね、4月ですから、ね、
もう4月でさ、もう4月末なわけじゃないですか。
もう入学終わって、そろそろまあ通学のも覚えた方ぐらいでしょ。
大体さ、その高校ぐらいの話だけどさ、はい、共学の話だよね。俺共学だったじゃん、
うん、
俺淳と同じ高校行って
た。そう、共学ですよ、もちろん。
大体さ、4月末ぐらいでカップル2組ぐらいできない。
そうなの。いや、それは俺はそういう世界にいなかったな。
早いね。
早いじゃん。
そんぐらいなんだ。
いやいや、高1の時同じからだったやん。
だから俺そういうのじゃなかったじゃん。疎いじゃん。
疎いじゃんもしない
で。いや、なんか、そうだったんですか？いたの？
俺はいなかったけど。
いや、いた。だからクラスとか学年でいたの？
いや、同じクラスにも一組いたよ。
マジかよ。
当時。
早っ。手早っ。
いや、1、2週間ぐらいで、だからもう大体2、3告白してるもん。なんだ、そのびっくりしたけどね。俺らの高校だけかもしれないけど、俺ら高1の時にさ、もう4月の末ぐらいにはカップル1カップルできてて、で5月の頭にはもう2カップル分かれてたよ。
何
そう計算が合わない。
うん、
いやだからその、まあ、1カップルできてっていうのは、まあ、2カップル3カップルできて、うん、その中でもう2カップルぐらいもうバーッと分かれてる。
それはもう付き合ってたんじゃないじゃんよ。
いやだからそのお付き合い、なんていうのかな、
定義は難しいけどね。
定義は難しい
けど、まあでも、まあ、
ただとりあえず告白、とりあえずカップルみたいな。
すげえな、なんかね、なんか生みたいな感じでしょ。
生
あ、なんて、とりあえず生みたいな感じでしょ。だから
生、
そうとりあえず、すげえ、
とりあえず生中みたいなね。
いや、例えが悪かったね。
そう性的な意味
で、いや違いますよ。だとりあえずみたいな感じでね。
そう
そんな気はないんだけどさ。
そうなんだよ。一方その頃僕はその自分で髪の毛切ったら前髪なくなっちゃって。
あ、前髪切りすぎた。
そう、前髪切りすぎたじゃなくて、前髪なくなっちゃったんですよ。
前髪なくなった。
あの、当時僕ワックスとか髪を立てるっていうことを認識してなかったんですよ。その立てるということを理解してなかったんです。ワックスとかで整えるね。だから髪の毛が上に上がってる人っていうのはを上げたかったんです。みんな
アップしたかったね。
髪の毛をアップしたかったんです、
うん、
上に、はいはいはい、ね、分かるかな。前髪を上にガッて上げたかったんです、
うん、
ね、今だったらワックスで上げるってのも分かるんですけど、当時僕はこの中学校までね、ゴリゴリにいじめられてたから、
うん、
で全くもう高校デビューをしようと思ったけど、もうそれも分かんないけど、友達も今みたいにインターネットもないからさ、
うん、
ね、携帯もないし、
うん、
友達もいねえし、
うん、
ね、だからもう分かんないわけよ。髪を立てるという風にしているという。
そうかな。そうか、でもそうかもしれない。
あのね、一つ言います、僕変わってるんですよね。こう喋ってるとまともに聞こえるかもしれないけど、
うん、
俺結構変わってて、
まあそうね、
まああの、まああれね、今フォローに忙しいからね、
うん、
あの、リトロ君は、
うん、
あの、まともな部分を精一杯使って、
そうなんです。
そうだね、
喋ってる時はまとも
な部分声でフォローしないといけないからね。
そうなんです。ただ僕すごくね、変でね、
うん、
だから前髪をこう切っていくんですよ。切るじゃないですか、うん、切って、あれでも立たないなってなるわけですよ。あ、立たないな、いくら切っても立たないな、立たないな、あ、ようやく立ったってなったのが、前髪なくなって上の髪が上に立って、上に生えてるじゃないですか。
お茶むしゃみたいになってる
じゃん。上の髪が上に向かって生えてるから、うん、これだと思ったら前髪なくなってて、
いや、なんか、
なるほどね、
なるほどね、
なるほどな。
で、はい、学校に行ったら、あれ、すすき前髪なくねっていう話になりまして、
ね、
で、そうだったですね。その1年の時の集合写真の1年の最初の頃の集合写真、
うん、
僕前髪なくて、なんかそのクラスのみんなにワーストと呼ばれてね。
ワースト、クローズのワーズね、
クローズのワースト
ね、
ワーストのね、そのヤンキー
ヤンキー漫画もね、
そうなんですよ、はいはい、っていう風になったということもあるんだ。だその僕みたいなね、その失敗野郎も多分聞いてると思うんですよ。逆に言えばその付き合ってみたのやつは多分聞いてないと思うんですよ。付き合ってた系のね、男子。
いや、どうかな。
4月末髪の毛前、あのデビュー失敗して今前髪なくなっちゃった系男子。
いや、でもそれ突き抜けてるからね、
うん、もう
ちょっと
なんだろうな。
地味じゃないもんね、もはや。
だからあのね、だって分かるってさ、あの俺の自分の髪の毛ってか自分の前髪がなくなっていく、だんだんなくなっていくということを理解してもいいと思う。
だってもうさ、もう一目置かれるレベルだもんね、
うん、
それちょっと。
じゃだ、平面だ。このもう後で話すしかない。だからこんなにオープニングそんな話すつもりなかったんだ。だからその、
そう、
なんていうの、
俺一気にバサッて分かる。一気にバサッて聞いちゃったら、平面なかったってなるけど、だんだんだ の自らそのゆっくり溶岩に使ってく
みたいな。これ本当僕のね癖なんですけど、僕本当に物事を平面で捉えるのが得意なんですよ。まあ逆に言えば立体的に捉えるのはすごく苦手で、絵も俺描けないのはその理由なんですよ。要は影がつかないから、ね、遠近がわからないんですよ、ね、平面だデザインはできるけどその遠近がわからないっていうのは僕は最近分かったんです、はい、同じことで鏡を見ている僕がその立ってるように見えるようにするというところに一点に集中していくと
自分を 2D にしちゃったんだ。
そう、自分を 2D にしていくとそうなるんですよ。
まあ鏡の面を見たら
もう、ね、
だってすごい横見ながら鏡見ないでしょ。鏡見るときっていつも正面だよ。
まあまあまあ、そうですね。
だから横から見た俺が前髪ないとかわかんない。
いやーすごいな。なんかない
やだからちょっともう一回話戻すけど、はいはいはい、そういう風にねちょっと失敗しちゃった系男子女子が聞いてると思うんですよ。だから今回はねその4月始まって、はい、こうまあ自信ない新しい職場馴染めないとかね、うんうん、大学で友達できないなとか、うん、学校でね今友達いなくて、うんまあ、ちょっと一人だなとか、うん、私学年上がって友達と別れちゃったとかさ、うんまあ、そういうちょっと内気なね、うん、あの頃の俺によく似た君たちに、うん、ちょっといろんなアドバイスをねこの中でしていけたらと、
うん、そんな俺得意だよ。
そういうふうに思っておりますということ
で。繋がった。
うん。繋がった。
なるほど。
いや、ただ俺がちょっと行かれてるみたいな話は一回置いといて、俺もそっち側の人間だからね。ある種。じゃあ、
俺も、まあ、うん、はい、もちろん。
もちろん。
そっち側の人間だもん。
そうだよ。
なんか違う、こっちはないよ。ネタログ全部、俺もだけど。多分この3人とも全部そっち側の人間
だから。そう。同じだから。
そんなやつらが、まともなやつを言おうとしてるでしょ。まともなアドバイスをしようとしてるって
こと。じゃあ、そういうやつにしかできないアドバイスってあると思うんだよね。あの時、もう、とりあえず寂しいで付き合ってた、うん、ね、サッカー部のさ、やつとか、うん、ね、はい、イケメン君とかさ、
はい、
付き合ってたから。
へぇ。
そうなんですよ。
すごいなぁ。
だからしてたね。お前はだってもう、友達いないから、そういう人は知らなかったじゃん。
知らない。
職員室にいたんでしょ。
そう。
で俺は一応その付き合ってるみたいな話は聞いてたから。
だ
から前髪ないにしろ。
ない
前髪ないといういじられね。なんして
たからね。一目置かれてたわけだね、凛太郎君は。
うん。あとはだからそのすごい寒い日のさ、入学したての身体測定の時に乳首が立ってたっていう理由ですごく親しみを持たれてたから、ね。俺の乳首には。
なるほどね。
うん。寒いと乳首立っちゃうんで。
そうだね人間というものは結構その毛がある
すすきの乳首みたいな話
あそれはあった俺はそれで思い出したあそれはあったわ身体測定ですすきの乳首が立ってるみたいなそういうくだりはあった気がする
あったでしょ
俺でも覚えてる
僕はだからそういうまあだからその
面白い人がいるな
ってデビュー失敗組の一人なんですよだからねそういうアドバイスをちょっとしていきたいと思いますということで、はいもうすぐ5月になりますが、4月まで皆さんいかがお過ごしでしょうか、やっていきたいと思います第16回かな16か17かな17回かな、
うんうん、
16か17回の、
はい
フランボイバンドのアイデンティティが問われるそしてですね、世界の、陰キャの味方ですねフランボイバンドギターボーカル、すすきりんたろでございます。
はいはい、フランボイバンドキーボードの三下敦です。
そして、構成作家はこの方
鉄鋼団の野家です。
はい、
さあ、というわけでね、もうオープニングすごい長くなっちゃったんだけど、はい、まあ結局何が言いたいかっていうとさ、
何が言いたい
かっていうと、こう4月も末になってくるとね、うん、こうやっぱりもうみんなもそろそろ結果が出てくると思うのよ。いや、いいことも悪いことも
まあ最初のね、
そう
スタートダッシュの結果がね、
そう
見えてくるかなと思いますよ。
ちょうど今日さ、うん、すげえ体調不良で、
うん、
本当なんかね、原因不明の体調不良で、今週とか
疲労でしょ、
ね、疲労で
完全に疲労だと思いますよ。
もう死んでて、本当今日久しぶりに声出してるぐらいですよ。
疲労だよ。
だからもうひげとか髪とかも全部剃
って、そう、すっきりじゃん。
そうなんですよ。
すっきり犯じゃん。
そう、今日ひょっこり犯今日はひょっこり犯だね。だから4月の末になったんで、こうすっきりでちょっとお送りしているんでございますかね。だからそういう風にさ、こう人もね、そう結果出てきてるみんなのために、今日はまあ何の日で思い出しながらね、思い出話も交えながらね話していきたいなと思いますが、 まず最初にですね、先週になりますか、この収録をしております、前の週になりますけれども、4月の14、15ですね、
はい、
2018年4月の14日、15日ですね、フランボエバンド主催、フランボエバンド5周年、記念特別企画でございますよね、うん、フランボエフェス、デイズ1、デイズ2と、2デイズイベントの方を開催していきました。ありがとうございます。新宿 FNV でね、2日間にわたってお送りしまして、フランボエバンドを抜いた、は、2 days 両日ですね、まあ、トリを務めまして、days 1で5組、そして days 2で、3組ですね、あのアーティスト、まあ、バンドが出てですね、いろいろお祝いしてくれてるところでございまして、
はい、
まあ面白かったですね、まあんまり長く話すとね大変なんでございますけどもね、
はい、
まあ、days 1が D クラックスと、うん、出まして、ザ・マチコガレトリズ、うん、フィル・ソー・ライス、うん、アップマンシップ・愛知、そして M104 ですね、
はい、
で僕らフランボエバンドと、うん、出まして、まあ、かなりロック寄りというかね、
そうですね、
そのロックのテイストが強い、まあ、かなり演奏もがっつりした、
うん、
骨太なね、あのデイズ1、ね、盛り上がった熱いデイズ1がね ありまして、
うん、
そしてデイズ2の出演がですね、シンドコ、
うん、
ラブメリーゴーランド、世紀末パラレル研究所という ね、
まあ、ねこちらは、ね、
僕らの方でも結構付き合いの長いと言いますかね、
そうですね、
かなり深い付き合いをして、まあ、仲いいやつらが多かったこの3組でございますから、
うん、
この3組はまたいろんなね仕掛けを施してくれまして、
そうです、ね、
新録はフラムバンドのねインベーダーズという曲をカバーしてくれて、
そうあれね
すごかったね、
そうなんですよ、で今回ノエさんが持ってきてくれてね、写真撮りますか、
いや
写真撮りましょうか、せっかくですからムービーで、ね、回してもらいましょうか、あどうなったっけな、あれ？あれ？もらったやつ。あれ？あ、あったかも。さあ、ね、今ちょっと、ごめんなさい、声聞きづらかったと思いますが、多分収録中でね、申し訳ございませんが、こちらですね、ムービーで。はい。こちら、これ僕ですね。これが本物の僕で、ムービーです。が撮ってますか？
ムービー撮ってますよ。
はいはい。で、これがね、ラブメリがね、これ、アツシですね、こっち。そうなんですよね、こうやってお面をと作ってくれて
すごいクソコラみたいな
このセルフのねクソコラを、
ね、
やってくれてますがね、
うん、
こういう風にですね、こういろんな仕掛けを施してこうライブの方をやってくれまして、で僕らもねいろいろこう準備してと言いますかね、こうライブ演奏以外にもいろいろそうなんですよ、寸劇をしたりとかねいろんなことをしましたが、そんなライブでございましたね、まあ、ツイッターとかでもいろいろ当時の、まあその写真ですよね、が上がってます、なんでハッシュタグですね、シャープでいいんだっけ、
シャープフランボーイフェス、
そうシャープフランボーイフェスで検索していただくと、まあ、当時いろんなアーティストが上げたその当日の映像が
だったりとか、
ね、こう上がっていると思います
んで、ね、ありますんでね、
ちなみにですけど、はい、我らが構成作家のねノイさんもかなりいろんなところに出てきてます、
そう無修正のノイさんが
無修正ノイがね無修正の家の方、
ね、そう無修正の家さんもね、あこれだなって多分分かると思うんですけど分かると思うんですけどね、ちょっとどっちかなってなるよね、
そうそうどっちかな、
すごいね見てもらうと分かるんだけど、
そうなんですよね、
分身してますもんね、
の家さん、そうそうそう、そういう面白いのもありますんで、
そうぜひぜひ見てほしい、
ぜひぜひ見てほしいなと思います、はい、ということで2018年の、14日土曜日15日日曜日ですね、新宿 FNV いらしていただいた皆様本当にありがとうございました、
ありがとうございました、いやありがとうございます、
うんうん、さあというわけでね、まあそんなねライブ終わりましたって言ってばかりも言えないんですよね、もうすぐこの収録終わって、来週次週ですね、
来週の明日でしょ、
はいはいはいはい、もう5月26日には新宿クラブサイエンスの方でねモハナック事務所のね定期ライブの方もありますからね、うん、いやいやいやいや、もう本当に社長はね僕ら扱いが荒いですね、
いやいやおかげさまですよ、
おかげさま
でございますけど
も
ね、
いやいや本当に、だから来週もね、来れる方はぜひぜひクラブサイズの方に遊びに来てください、
はい、
というところで業務連絡終了ということでございましてね、まあ4月になりますよ、だから僕らで言うとまあ本当に僕ら本当4月の頭にまあ5年前ですかの4月の3日ぐらいかなに渋谷ですね、渋谷のテイクオフセブンの方で、初めてドラムとか入れてね、あのライブハウスの方でライブさせていただいて、最初の活動でいうとドラムレッスンで僕らは2回ライブやってるんですよね、その前にも、その6年前にやりますか、
いやもう全然覚えてないわ、
あのパセラとか
あれでしょ、あのそれは一番最初のあのカレー屋、カレー屋でしょ、魚園の新宿
屋の、新宿屋のカレー屋さんのね、パペラで、ね、
それの覚えてる、最初だから。
そうなんですよ、っていうライブをやったりもしたんですけど、うん、もう、まあ、ライブハウス初めてやったのはまあ4月1日ってことで、一応記念日をね4月の中にしてるんですけど、うん、まあそんなこんなで今回もね、5周年ってことでやらせてもらいました。原子さんが参加してからは4周年、まあなかなか長い期間やってるわけですが、うん、要は4月にこう僕らも要は始めたわけですよね、
はい、
で今回ライブでも結構そういう話をしたんですけどもね、うん、こう4月にだ5年前僕らは始めたんですよね。だ逆に言えば今年何かを始める方も多いと思うんですよね、
うん、
それはだから例えばあの学校だったり仕事だったりとか、うん、まあそういう風にまあいろんなことあると思いますけどね、例えば料理始めたよとか、
うん、
そんな感じでみんなのね新しく始めたものを僕らも応援していこうかなと、いうふうに 思いながら日々過ごしてるんでございますけども、どうですか、あつし君は何か
と言うと思ったんだよ俺、それ振りが来ると思ったから、そのねちょっと前から考えてたんだけど、
うん、
なんだろうな、何か始めた、
何か始めました、いや4月ぴったりじゃなくてもいいけど
最近ってことですよね、でも
最近最近
なんだろうなぁなんだろうなぁなんだろうなぁ、逆に凛太郎くんなんかあります、
僕いろいろ始めたんです、
マジで、じゃあちょっとなんかそのあの考えなきゃ出てこないってことは多分やってないよ、
俺ないな、
ね、
これないな、
最近カキピーに始めました、カキピー始めたカキピー
カキピー始めたって
何、始めた
ない柿ピー、柿の種の栽培ってこと、
何冷やし中華的な、
あ、養殖みたいなこと、柿の種の養殖みたいなこと、
2、3週間、なんか4月入ってからですよ、はいはい、柿ピーブームが訪れたからマイブームでこ
れに入ってまあでも悪くはないね、いや
柿ピー始めた、
実際さ、こう、まあ始めましたのこと、まあ冷やし中華の話も今出ましたけどさ、うん、なんかその、なんていうの、ブームってあるじゃない、自分ブーム、
うん、
だから夏になったら寒天始めましたわね、よく言うじゃん、みんな、うん、もう最近私もう寒天しか食べてなくてみたいな、いや寒天食いたくなんのよね、いや気持ちわかるわっていう、
そう、それそれ、そう
な
んだよ
ね、だからまあ趣味と実益兼ねてみたいなね、あのカロリー低いからダイエットを兼ねてみたいな、
寒天だからカキピー、
いやわかります、でも俺逆でさ、
はい、
俺いろんな制限始めて、まあダイエットもそうなんだけど、あのダイエットとあとは禁煙ですね、
うそ、
はい、
あ、今日吸ってない？
吸ってないっす、
えらい、
おお、
もう1週間中ぐらいじゃないですか、まあでも
寝込んだからね、
もうそうなんですけどね、なんかあのまあタイミングかなと思って、うん、まあダイエットとまあ禁煙してますね、まあそれ始めたのはダイエット自体はまあ3週間4週間ぐらい前、
だからなんか卒業したいって時でも俺が禁煙したらって言ってさ、ああって言ってたわけだから、まあ1ヶ月ぐらい前からやってたんじゃないの、まあ、
いやいや禁煙はそんなにでもがっつりやってるわけじゃないけど、まあ本数減らして、だから1日1箱ぐらいなの、まあ1日1箱は吸わないように、まあだんだん減らして、だんだんだんだん減らしてって、そうそう、ピーク来ちゃってる感じがしたんだよね、あー俺これ以上やったら多分体壊すなっていうピーク来たんで、
ほう
だこれは直していかないとって、まあそういうのもあったりとか、まあそれ以外でもいろいろあって、例えば俺ね結構ね考えてやんないとダメなタイプで、例えばだけどね、
うん、
これはね2年前に始めたことなんだけど、
ほう、2年前に、
そうそうそう、これねみんなにもちょっと聞いてみたいんだけど、
はい、
あのインターネットで調べ物するのやめたんですよ、
ほう、
インターネットで調べ物するのやめたのはだいたい2年前ぐらいなんですよ、
うんうん、
知りたいことあった時にインターネットで調べるとパッて出てくるでしょ、うん、であれやめたんですね、
ほう、
でその理由っていうのはすごく知識として薄っぺらくなっちゃう、
まあね
っていうのと、その情報の質ってあるんだなってのをすごい思ったんですよ、
うんうん、
あの手軽に手に入れたものって手軽に出せてしまうから、
うん、
すごくそれって情報として吸着しないんですよ自分に、
うん、
ただ頭でっかちなだけなんですよね、何々のこと興味あるんですよって言った時に、結構俺2年ぐらい前まで結構ネットサーフィン趣味だったから、うん、あ、何々って何々ですよねって言っちゃってたのね、
うん、
でもそれがあまりにも薄いから、
うん、
多分相手にも刺さらないだろうし、
うん、
相手も多分薄いなこの人と思って俺の話聞いてるなっていうのも何だか分かったんですよね、うん、っていうのがあって、ちょっと自分を変えてみようと思って2年ぐらい前から、うん、あの自分の興味あることは絶対にこうあのインターネットで調べないで、こう人から話聞いたりとか、まあ本だったりとかで調べるようにしてるんですよ、
うん、
でいうふうになんかその 自分で決めて決めていろいろ始めることが僕は割と多いんで、
うん、
結構その4月始まりも多くて、だ例えばギターとかで言うと、最近そのアコースティックギターを買ったんですよ、去年のね、
うん、
弾き語りを始めたんで、去年の11月ぐらいから、
うん、
10月ぐらいからね。でその弾き語りもいろいろと変えようと思って、
うん、
こう今弾き語りのこうカバー、今まであんましてこなかったんですけど、カバーの練習をすごくしてる。
まあカバーね、カバーあのカバーね、
そうなんです、はい、コードを弾いて弾き語るだけじゃなくて、その曲を自分なりにアレンジしてカバーする、
うん、
っていうのをセルフでもやったりとか、うん、自分なりにいろいろこう挑戦してることがあって、うん、まあなんで楽器関連でもそういう挑戦始めた、うん、生活周りとかも、でもちょっとずつ改善はしてきてますね。そんな効果はあるというか、
うん、なんかね、さすがですな。
いやいや、なんかタイミングでこう人によるじゃないですか、こう始めなくても自然とそうなる。アッチみたいなパターンじゃないですよ僕。だから気がついたら柿の種うまくて柿の種ハマってたじゃないんですよ、
うん、
なんか
柿の種ハマろうって買う、
柿の種ハマろうって思わないと、
うん、ハマれない、
ハマれない、ハマれない。
なるほど、
それはすごいちゃんと考えなきゃ動けないっていう、そういうことだね。
そうそうそうそう、自分の頭なら一回吸着しないといけないんで、
うん、
だから飲み物とかでも豆乳ハマったりとかした時期あったんですけど、そういう時とかも豆乳飲もうって思ってるわけですよ。だから豆乳を買い忘れないっていう。
あのね、俺もそうだね、俺も豆乳ハマった時はね、そうだった。すごい大豆にハマった時は豆乳を飲もうってまず始めたわ。
そうそうそうそう、
それは分かる。
そうだよね。いや、まあ、だから体にいいって言われるもんとかね、いろいろあると思うんだ
けど、意外に美味しいから続けられたみたいな感じだけど。
そうそうそうそうそう、まあ新年さ、新年度というかね、こう4月始まっていろんなこと始める人がいると思うし、まあその三日坊主の人もいると思うんだけど、まあその人にね向けて今回はだから、こう俺たちもね始めたこととか今あったけどさ、こういろいろ話していきたいなと思うけど、だから俺高校の時の話で言うとね、はい、松と、まあね、うん、もうかれこれ十何年の付き合いになるじゃないですか、
はい、
高校1年生から、
はい、
だから高校時代の話で言うと、その僕は本当に高校デビュー失敗組なんですよ、
うん、
ね、
うんうん、なるほどね。
俺はもう本当に今だから言うわけじゃないけど、うん、本当に高校生活でもう超かっこいいやつになれたの。
ああ、はい、
超かっこいい今になれたの。もうなんかひゃーみたいな、クールクール、そうクールみたいな。
それかっこいいのかな。
いや、へっそうクールみたいな、
うん、はい、なりたかったのか、
なりたかった、なりたかったのよ最初。
うん、うんうん、
だからすげえ楽器弾けるアピールとかめっちゃしたし、
してたね。あ、それはその一環だったの。
いや、もう作戦の一環。
あ、そうなんだね。学校にギター持ってきたりとかも。
さらに言うなれば、僕はいじめられてた時も、うん、ね、中学校いじめられてましたよ、うん、でも、当時いじめられてた時代もめげずに、放課後にね、音楽室とかでピアノ弾いたりしてましたから、僕は。
なるほどね。
でも
アピールだね。
そう、
アピールだね。
実際ね、覚えてますよ、その当時いじめられてた、当時小学校の時に学校で僕ピアノ習ってたんで、うん、そのピアノのやつの旋律をね弾いてて、誰か帰ってこい、特に女の子入ってこいと思いながらやった時にさ、女子が一人入ってきましたよ、うん、で夕焼けの中でねピアノを弾く僕ですよね。そんな中で女の子がいて、
おー入ってきた。
でその女の子
何、いいよ、辛かったらいいよ、辛かったらいいんだよ、
言葉が誰もろくな展開にならないのは分かってるからね。から
それをわざわざ言うってことはさ、だって何か衝撃的な一言だったりとか行動だったりとかあって、それがぐさって刺さったからこそ今こうやって言ってるわけだから、いいんだよ、
別にね、こう、悪口ではないと思うの。悪口ではなかった
の、うん、悪口だよ、
多分。いや、悪口じゃない。
多分そう、多分彼女の気持ちはそう、
だから悪口じゃないよ、決して彼女は別に
悪口じゃない、
うん、悪口
じゃない。じゃあ聞きましょう、
悪口言った
ら悪口じゃないという体で聞きましょう。はい、
似合わないって言われたの。
あー、
似合わないって言われて帰っちゃったんですね。
まあ、だから彼女の金銭には触れなかったってだけだよね。そうそう、だから
その時の俺はまだ気づいてなかったんだよね、うんうんうん、そのただしイケメンに限るという、
うん、そうね、
その世界のことにね。
そうだね。
わかる。だからそれは高校
世界の断り、ね、世界の断りだね。
で、そのなんかその要は不問率ですよね、
うん、
その世界にかけられた魔法ね。
そう、
うん、
同じことをしてもイケメンとブサイクじゃ180度違うって、
そういうことです、
うん、
そういうことですよ。で、当時の僕もそう、小学生の僕なんかもちろん資料がないし、当時高校生の僕もまだ知らなかったわけですよ。
うん、そういうものがね。
なんで前髪なくなったにもかかわらず、前髪ねえやつがギター弾けたりとかするわけですよね。前髪ないギターですよ。
うん。
ね、で、姉ちゃんにね、うん、これはもう恥ずかしげもなく言いますけど、姉ちゃんに女子ってどんな曲聴いたらグッとくんのって言われて、
うん、
であれですよ、こう久石譲のね、
久
石譲
ジブリかなんか、
そうそうそう、の曲とかを菊次郎の夏とか、あとサマーとかさ、
サマ
ー、ああいうのをアコギで弾けたら女の子クラッとくんじゃない、もうまあ僕の当時の1年の時に僕が覚えたソロギターのレパートリーね、うん、サーマーでしょ、
サマー、
あの When You Wish Upon a
Star、 星に願いを、
ライオンハート、
あー、君を守るため、そのために僕は生まれてきたみたいな、
でしょ、
はい、
この3つですよ、この1年で、ね、この3つがいかに俺がモテようとしてたかっていう、ま
あ、そうね、
そう、
いやでもその原動力たるやね、
うん、すごいな、
ただただね、これだ、これを踏まえた上でみんなにアドバイスしたな、俺みたいに失敗してほしくない、
うん、
だから
失敗しなきゃさ、わかんないよ、
いや、わかんない
し、どんどんしてほしいよ、失敗を、
ただ、俺はその3つのやつをやって、うん、思ったのは前髪を切らない方がいいって
ことまあそうだね、それはそうだと思う、うん、それはまあ
だ、
いける寸前で、
あ、髪型にほんと注意した方がいいな、その奇抜、目立ちたいという気持ちがやっぱ一番現れやすい、4月は、
うん、
モヒカンにしてみたり、
目立ちたかったの、
いや
かな、目立ちたかな、人はなんだろう、人と違うか俺でいたいみたいな感じだから、
それそうなんだよ、だから、うん、さ、アニメとかでもそうじゃん、そのアニメのキャラクターたちってみんな髪の毛が違うでしょ、
ね、
色が、
それでね、あの分かる、
そう、赤とか緑とか、うん、そう、実際の人たちが全員黒髪だったらあんま区別つかないでしょ、
つかないね、
そう、集団っていうのは基本的には区別がつかないものなんです
よ、うん、その中でも
だからアイドルグループもカラーリングをしたいとか、うん、ね、
そうね、
そう、バンドの人たちとも奇抜な、まあ、ヘアスタイルしたり、うちのバンドだってそうですよ、3人かぶらないような、あの原子さんは帽子をかぶり、でアッシュは結構立てる系の髪型にし、だ僕の場合は結構ロン毛でパーマして金髪したり、まあ、フロントなんでいろいろ変えて、
そう、ね、
試行錯誤してますよ、最近なんか普通のアーティストみたいになっちゃったけど、
普通の
そうその辺にいるアーティストになっちゃったけど、まあ毎回そういう風に考えてるわけですよね、うん、だからそういう風にこうやっぱ集団何人かになった時にね、お認識の違いを生むために人はいろいろ考えるわけで、だからみんなもあると思うのよ、私急にツインテールにしてみようかしらとか、
あ、
気をつけろツインテールとかは、
そうね、ツインテールはね、
だってでもさ、ツインテールはねって言うじゃん、自分が女の子だったらどう思うの、みんなさ、あの肩口を揃えるようなさ髪型でスタートするとするじゃん、
うん、
まあ、初期アバター、
うん、初期アバター
ね、
はい、
スタートするとして、でそのアバターでみんな行ったら一緒じゃん、
うん、
もうみんな初期アバターでシードの T シャツに、うん、下が白のなんか
短パンみたいな、
短パンみたいなやつで初期アバターでさ教室の中スポーンって入れられたとするじゃん、うん、もう軸分を出そうと思ったらどうする、はいどうするって話、行きがちでしょ、ポニーテールやった、でポニーテール似合う背の高い女の子いる、
うん、
あ、じゃあもう私ポニーテールできないな、なるじゃん、
なる、
どうなんだろう、私背も低いし、
うん、
じゃどうしたらいいんだろう、でも短くするにはちょっと勇気ないし、
うん、
髪は長いままの方がいい、
うん、
でも結ぶっていうの、お団子、お団子もちょっとな、
うん、
ツインテールだ、ね、
妥協ってこと、妥協か、それは
じゃツインテールにして
もらった、ね、
俺は、俺当時からそうだよ、
うん、
当時から、うん、ね、俺高校生の時から、うん、ツインテールにしてる女とは漏れなく長くなってんの、俺はなぜなら思考回路が一緒だから、
あ、そういうね、いろんな経てね、
わかる、
経て、
俺前髪ない俺と一緒にしてたから申し訳ないけど、
うん、
でも俺からしたら一緒なのよ、
うん、
お前結構行き着いた先のツインテールだろっていう
髪型のエンドコンテンツ的な感じでしょ、
そう
もうこれもないです
よ、ね、なるほどね、
もうゲのゲです、
しかも
そこだと
ツインテールにするやつっていうのは大体2学期もしくは次の学年から自分のことを僕って呼びがちなの
あー、いやでもさ、もうチクチクするよ、心臓が、
あー、もうなんかざわざわしち
ゃうな、俺は僕って言ってる女と仲いいの、
あ
なぜなら、俺も前髪じゃないから、
あーそうね、まあわかる、そんな感じがするよ、
わかる
よ、いたいたいた、そういう女の子
俺は結構、徹底して そういうの作り込むタイプだから俺も非常に気持ちよくわかる。僕っていうそいつらの気持ち非常に、
まあ僕も完全に切りすぎちゃってるもんな。
ね、そうね。そうだね。
実際だって俺は今ね、あの喋ってる時、まあそうだけど、結構自分のことを僕っていう風にちゃんと呼ぶ時が多いんですよ。
うん、
あのツイッターとかでもそうですし、うん、僕はとか。
いやそれ男子の僕だからね、それは。
男子の僕だからね。
女子の僕はそれ前髪切りすぎちゃってるのと同じ
だ
から。
そうだ、やっぱそうだね。僕っ子はね、やっぱ
完全に切りすぎちゃう。
さらに言えば
同じ脳が見えちゃってるもん。
さらに言えばよ、うん、そいつがすごいマイナーな部活演劇部とかに入ってるとするじゃないですか、うん、その僕っ子、
はい、
そいつが3年になった時に後輩に対して俺って言い始めますから。
だからそうね、
ああ
そうなの、ね、だからもうざわざわするな心が。
もういや前頭葉見えちゃった。
うん、そうね、切りすぎてるわ。でもやっぱそっちがだからなんつうの、本流って言ったらいけないんだけど、みんながやりがちな図太いとこ幹からはそれたあの脇の道
だ。俺はどっちかっていうとだからその目立たない方面に行くんじゃなくて、一発逆転を狙ってるね。わかる、
わかる、わかる。
一発逆転を狙ってるそのやつだの中の一人なわけ俺は。わかる、
うん、
ね、そう戦国時代ね、
跳ねたらやべえ。
だからその
跳ねたらやばいけど
跳ねなきゃ、まあ、な、
うん、そう
だ、まあ、クラスのさその人たちをさ、まあ、戦国時代に例えるとする、
はいはいはいはい、
ね、でその要はあのもう天下に近いやつがいるわけよ、
うん、
天下に近い織田信長とか
さ、はい、いましたね、織田信長いたわ。
サッカー部のね織田信長がいたりとか、
うん、
ね、今川義元がいたりとか ね、
あね、そうね、
そうそうそう、あのあいつは武田信玄だなみたいな、
うん、
あのバスケ部で寡黙だけど結構イケメンでみたいな、女子からもちょっと人気あって一目置かれてる、あんま喋んないんだけど、うん、意外とこうなんかあのクラスの出し物の時にボソッと低い声でいいこと言うみたいな、
うんうん、
そういうやつだったりとかね、いるわけよ。
島漬けでしょ。
そうそうそう、
りんたろくんは、りんたろくんは島漬けでしょ。
じゃあ俺たちはだから
島漬けでしょ。
なんていうのかな、その
西軍にもつけず東軍にもつけないけどみたいな。
いやもう島津とかね、小早川秀樹とか、ああいうもう本当になんかそういうさ、
名の知れたやつ
じゃない、名の知れたやつじゃないわけよ。俺たちは本当に沖縄とかその四国とかね、ああいうところでもう息を潜めて、もういつか天下を
言う下国情報を狙う、まあ、ま
あ 海賊だからね。
いやいや、そうだね、
僕先祖が海賊なんですよね。
あ、じゃあ
もうそうすると話がまたややこしくなるから、
長宗我部だな。じゃあ凛太郎君は長宗我部家を
上
げよう、上げましょう、
うん、いやまあとにかくね、そういう風に戦国時代においてさ、もう息を潜めてる、ただすごい何ていうの、いつもいざとなればもうなんかもういざとなればもう京になだれ込むぞみたいな、
うん、
そういう気概を持ってる地方のね、
なるほどね。信長の野望で聞いたことないけど、めっちゃこいつ能力高いやんっていう武将がたまにいる感じですよ。
いやあの能力高いわけじゃない、あのピーキーな能力持ってたみたいな、
あのこいつの統率だけすげえ高いけど何こいつって
やつ。そうそうこいつなんか何か分かんないけど足は速いみたいな。
なるほどね。
なんか運、幸運だけはすげえある、
うん、そういう位置だから跳ねりゃ強いやつでしょ。
そうそうそう使い方によっちゃってるね。
そうね、
だそう使い方によっちゃなのよ。だから常にだからそのピーキーな連中っていると思うんだよ。でそいつらはね、一人だとやっぱりその跳ね方わかんないわけ。
はい、
さあ、というわけでトークの途中でございますが、ここで一曲、お聴きいただきたいと思います。僕は弾き語りで、やらせていただきます。聴いてください。すすきんだろうで弱くて人間。どうせなら最初から最強だったなら、楽しいな安心だなんて違うよ。最初は僕も最強だった。少しだけ打ちのめされただけで、あるいは今だけが意味があるとして、僕には気づけないだろう。レベルを上げるために戦っている気分じゃないや。Yeah.
コアのトークをどうぞ。
連中っていると思うんだよ。でそいつらはね、一人だとやっぱりその跳ね方わかんないわけ。
はい、
うん、そうそうそう、だから本当にあのね、友達だ、いい友達だから、味方につけないといけない。
あ、
使い方を分かってるやつよね。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。
そうなんです、
それは分かる。
で僕はそのピーキーなやつだったんで、うん、でその僕の使い方を分かってる友達っていうのがアッチ君だったんです。
嘘だ、本当に
当時のね。
本当、
そうそうそうそう。だからそれお互いになんですよ。
あ、お互いにはある。そう
そう、お互いになんですよ。アッチ君はアッチ君で、その全くあのクラスでも人と一緒にコミュニケーション取らずで、ずーっと職員室で先生と一緒に話をして、先生のもう先生だったのですよ。なんかわかんないけど、プリントの整理とかしてたし。
そうね、あの修学旅行の半分けのエクセルとか打ってたの。
打ってたし。あとも先生だった、
ね。よくわからない生徒だ。
そうそうそう、うん。
そうね。
だったんですよね。で僕はもう髪の毛赤髪だったり金髪だったりだしね。
なんかね。
こうなんか、まあその、まあ、見た目かっこいいんで持ってたんですけど、でもなんかそのあんまなんていうのかな。クラス内でも変なやつという認識
ですね。まあもう変なやつですね。
そうそうそう、いじられキャラというかね。でも本当なんかが本当寝ぼけて、そう先生にね、お母さんって言っちゃうような、うん、クラスの笑われるもの。
まだ愛されキャラじゃないですか。だクラスに一人欲しいね。
それをね、愛されキャラに持っていくのが大変だったね。
ああ、なるほど。そこにまで行ったんだ、自分の力で。
だただのいじられキャラが。自分の力じゃないのよね。だからそこをみんなに今日は伝授したい。だから、おうおう、仲間を見つけろって話よ。
うん、仲間を。
だから俺はまずそのね、武将たち、はぐれ者の武将たちで結託し始めたわけよ。
う
はぐれ武将たちで
結託
た
し、はい、
だからそれがいわゆるあの当時俺たちが組んでたバンドだったりするわけよ。
なるほど、それも一環だったわ
け、ね、そうそうそう、アツシというね、こう、この人はその全然学校だと何の部活、まあ、あの野球部入ってたけど、
うん、最初はサッカー部だった
し、ね、サッカー部だったし、
最初だけ、ね、ゴルフ部長だし、
そうゴルフ部長だ
し、あ、すごいじゃん。
でも全然その、ね、なんだろうな、何をやっていようが何をやっていまいが誰も気にしない。
まあそうだね、うん、別に俺なんかいう人間は
そうそうそう、多分なんかそっと消えてても誰も何も
言う、多分そうだと思う、
うん、うん、ただお前のこと好きなやつがクラスになんかすげえ好きなやつが一人だね、なんかね、
うそ、
あの男で、
男で、
男で
人だったらいいよねみたいなやつが一人、
ああ見る目があるやつがいたんだな。
そうそう、
あの名前聞いとけよかったな。
うん、なんかすごい平田を探して
たよ。それで怖いな。
でも平田はさ、その隣のクラスのヤンキーみたいなやつ、俺ね、うん、となんか仲良くしてたからなかなか近づけなかったみたいな。
マジかよ、言ってくれよ、チャイな男がいたもんだな。
そうそうそう、
いい酒が飲めんのに今だったら。
そうなんですよ、まあとにかくね、それがあったりとか、うん、またその学校だともう何の部活も入ってないようなバイオリンだけめちゃめちゃうまいような女を入れたりとかね。
あ、そうね、
そうそうそう、そうなんですよ、はぐれ者集めてバンド、ま
あ、そういう感じだった
んで、そのそう、
あ、お
でザ・カリーズってバンド結成して、
あ、
その僕の作り、ね、まあそれはもうもちろんさ、その一環だけじゃないけどね、うん、もちろん俺のやりたい音楽をやるのに、まあ、仲いいやつと集めたから、でも仲いいやつだってのは結構はぐれ者の
まあ別に他にもだって上手い人はいたわけだもんね。
そうそうそうそうそう、でもあえてそういうやつを集めてね、
そう言われてみればそうなのかもしれないな。
そうそうそう、はぐれ者バンド組んだりとか、だからそういう努力ですよ、
うん、
だからそのバイオリンのやつも自分のことを俺って言いますし
女の子ね、
あのまなみね、
いやいや、まあまあそうね、
あいつもたまに自分のことさ、いや俺はさって言うんだよね、あいつね、
まあまあまあいい
っす、そうそうそうそう、
俺の、うん、まなみの話はいいっす、
うん、
まあそっち系だね、
そっち系じゃん、
今思えば、
いや言ってたよね、だってね、
今思えば
今思ってた、
今思うと、そうなんですよ、
だから仲良かったって思うんですよ。
ああ、そういう風な括りだったのか。
そうそうそう、今思うとね、
今思うとね、
当時は分からないけど、
当時は分からないけど、そうね、
そうそうなんですよ、だから
そうだったのか。
今俺はちゃんとこの思い返した時にそうやって仲間を作って頑張ってるわけね、うん、だクラスでもなんだろうな、俺がギター弾けるっていうのは2年の時ぐらいからちょっと封印し始めたんですよ、
うん、
ね、あんまり表に出さないんですよ、
うん、
学校でクラスでは弾かないようにし始めるんだ、
うんうん、はい、
でもそれがこうそうしてというか、そのまあ僕高2の時にあの最高にモテ期が来るんですけど、
は
あ、なんかあの自慢じゃないですけど、こう半年の間に女の子6人ぐらいから告白された時期があったんですよ。
おー、
ね、
いいなー。
でもその理由が何かっていうのは 初めて知ったんですよ僕は。そこで初めて、
はい、
初めてモテたの。でもその時のなぜモテたかっていう理由をね、これ今みんなに言う。
あ、じゃあ聞きたい。
お、
あのね、ギャップなんですよ。
あ、
当時のギャップなんですよね。僕は学校だと結構騒がしいというか結構ふざけたやつなんですよね、
うん、
でも家帰るじゃないですか、うん、で初めて高2の時にこう携帯電話っていうのがあって、携帯電話で、うん、こうメールをね
携帯電話
そういうのを覚えたわけですよ、うん、
はいはい、
でメールアドレスとかみんなが何となくもらってさ、うん、メールとかするんですけど、
うん、
メールの時に真面目に結構のことをちゃんと文章で返してる、
うん、
これ意図せずだったんだけど、
まあまあ、まあね、
文章だと真面目になっちゃうと今でも癖があるから、
まあまあ、それは人のねちゃんと本なりがさ出るわけだから、
そうそうそうそうそうそう、でやったら僕あの文章強いんですよ、
うん、
はい、ね、今でも仕事しますから、ね、
脚本書いてるしね、
そうそうなんですよ、なんでそういうのが刺さるみたいでびっくりするぐらい、
ね、なるほどね、
そうなんですよ、でもその半年超えたら本当に多分あの飽きたのか
ギャップになる、
そうなんです、そうなんですよ。だから別に高2のモテたなんていうのもこれも本当ね驚愕のあるあるじゃないですけど、うち女子が多かったから、
うん、
もう本当にね女子が多い、もう中学生なんかもう男子の倍以上女子がいますから、
そうだね、そうだね、それまたすごい比率だな、
そうなんですよ、だからもう本当になんていうのかな、
3分の2女子3分の
1マジ好きみたいなことじゃなくて、まあ本当は半遊びみたいなところもあったんで、
うん、
あれだったんですけど、別にその美味しい思いは何もなかったですけど、でもまあとにかくねそういうこともあって、おこれはもしかしたらと思い始めた僕は高2の時期、ようやくね
覚醒、
覚醒じゃないです何もしないということ
あ、しないということを覚えたと、
そうなんです、
あ、
あのね、そこで俺は結構人生の中での最大の継承を得るわけです、
あ、引き算のね、
うん、そうなんです、
なるほどね、
そうなんです、
足し算だけじゃない、
そうなんです、これが本当に言いたかったこと、
はい、
いいかみんな、
うん、
引き算だぞ
いやね、でもねそれはあるよ ね、 何にでも、
そう、俺たちは常に自分に何かが足りないと思っている、
うん、
だから足す、
うん、
だからツインテールにする、だから自分を他の人と違うように、僕と女の子の僕と言ったり俺と言ったりする、
うんうん、
で属性を足すんだよ、
うん、
目立たないから、
はあは
あ、でも属性を足すと、
うん、
浮くんだよ
だ
で島流しないわけ、
うん、そうね、
属性型っていうのはね、
はい、
島流しになっちゃうわけ、
やべえやつってね、
そうなのよ、だから今の自分から引くということこれがね一番大事なことなんですよ、
ああなるほどね
それを学んだの高2で、
うん、
だから俺は前髪を切なくした、
うん、
ね、引き算、
引き算、
いや違うそれ足し算なんだよ、
足し算、
それは俺は足し算だ
った、それは
足し算だ、足し算、
そうそう、髪的には引き算
だ、髪的には引き算だ、
そうそうそう、
前髪的にはね、
ただ前髪は属性的には
足し算、属性的にはね急にススキってやつ前髪なくなったって、前髪ないキャラっていうのね、
うん、そのキャラ
がつけたかったけど ね、
ね、
乳首立ってるやつ、
うん、
ね、
はい、
で、
しょうがないけどね
前髪がないかつ
乳首立ってる、乳首立ってるなのに格好つけてギター弾く、
お腹いっぱいですね、漫画
ね、
で漫画だよ
なぜ格好つけて
ちょっと渋滞してるね、
うん、そうなんですよ、で、渋滞しちゃってキャラが、
うん、
でもそれが整理されてた時に、その自然とだからこういうのになんていうの、こうなんだろうな、活発なやつだけど実はこう家帰ってみると結構そのネクラで落ち着いててみたいな、そういうギャップがあってみたいなことが自然と多分理解してもらえたようになったわけだよね、あ、で俺こういうやつなんだとも思い始めたし、普通にみんなと話してる時は楽しくやるし、家の時には結構本読んだりとかしてネクラなことして、まあ自然とそうなんだよね、今もそういうのスタンス変わんないし、今こうやって頑張って喋ってるけどね、みんな帰った後には一人で黙々と本読んでるし、まあそのベースがあったということね、
いやでもね、ちょっと身も蓋もないことになっちゃうかもしれないけど、凛太郎くん個人の魅力なんだと思うんだよね、その別にしょうがないんだよ、多分凛太郎くん個人の魅力なんだよ本当に、
いや
あね、それはそれアドバイスとしたらいいと思う、俺はだって俺はねやべえやつだけど、合唱コンクールで2年連続き、ね、伴奏したりとかしたけど特になかったぜそのギャップは、
だからその
見た目やべえし、人だ先生と一緒にいるし職員室いるし、でも話しかけたら喋るし、なんか合唱コンでピアノ弾くしみたいな、 でもそのギャップがあっても俺は多分何もなかったから、多分りんたろーの個人のね、
こっちはこっちは特殊なんだよな。
いや個人の
あっちももう一個引き算した方が良かったかもしれないよね。
結構俺、結構そぎ落としてたで、ね、まず友達をそぎ落としてた
んで、いやだからそれ
じゃあ友達そぎ落としちゃってもだって、
うん、友達を引き算した、
友達いないやつっていうのは足しなんだよ。
いないやつじゃないんだよ、なんて言うんだろう、
じゃあなんて言うのかな、あんま喋んないやつっていうのは一個属性じゃん。
うん、じゃあ適当に喋ったらよかったか。
もうちょいだ、今みたいにちょっと社交性あるじゃん。
今も社交性の塊だね。マジオブフレンドリーシップだね、
まあ、本当はだから本当は人と喋らないで、もうずっと自分内向的にね、家から出ない方がいい人間なのは知ってるけど、知った上で、でも喋るじゃん、喋るじゃん、
そうね、
今のぐらいのトーンで学校で喋ってて、でも結構あれあいつ結構教室いないね、どこ行ってんのって言った時に、ああいや普通に職員室で先生と言ったりするね、 あ意外とミステリアス
みたいな、 そうかったな、
そういうギャップだったのかもしれない。
12年前の俺にちょっとアドバイスしたいな。
だから今俺はその当時の俺にアドバイスしようわけ
で、
その気持ちでね、
その気持ちね、
そうそうそう、
なるほどな、
そうそうそうそう、でまあ高3になったら落ち着いたんで自然とね、
はいはいはい、
そうなんですよ、高3になると自然に落ち着いて、まあなんでかっていうと、まあみんなも受験とかで忙しくなるし、で俺も音楽学校行くっていうんでね、本当外部の結構音楽活動も忙しくなったんで、まあ、ただ一つ言えるのは、俺は卒業式の時に眉毛なかったんですよ。
眉毛剃られる事件ね。
そうなんですよね。
ね、
卒業式の前日に僕、地元の友達と麻雀やってて、高3で地元の友達と麻雀やってたら、麻雀で負けちゃって、片目剃れたんですよ。でも片目剃れたらもうしょうがねえなっつって、おいお前行ってくれっつって、まあ明日卒業式だけどよっつって、
まあそうだ、片方眉ないんだったら両方剃るな、
そうでしょ、
うん、
ね、行ったらもうみんながね、もうすすき笑っちゃうからっつって、
うん、まあなるね、いや
そうそうそう、ね、
中心だね、ほんとに、ね、
担任の先生にね眉描いてもらって、
いやいいな、
みんなもちょっとさ悲しいながらも笑ってみたいなね、結構いい卒業式になって、だ
いいね、
で、あの前髪がなかったあいつがだよ、
はい、
ね、
うん、
前髪なしね、ワーストと言われてね、
うん、
もう若干もういじめられる気配はしてたよ、
うん、
あの時はね、
うん、
だ俺がなんとか引き算をすることで生き残ったという、
前髪まで引き算しちゃったけどね、
俺は足し算だけどね、ちょっとね、
これが足し算だ ね、
でも、まあ、いいように転じたわけですよ、だからその土台があったら引き算ですら、
ね、
足し算ですらいい風に足し算になるわけですよ、
そうそうそう、そこのね引き算
土台を作るというね、
そうそう、引き算の重要性だ、意外とみんなは個性がみんなあるんで、みんな思ってないんだけど、ね、意外と個性あるんです
、いや74億人いたら74個分の個性があるわけだからね、
だから足しすぎんなってことね、
なるほどね、
うん、そうそうそう、十分、例えばだけど俺はだから当時で言うと、まあ、ギター弾けて歌が歌えるっていうのがあったわけよ、もうこれ十分だったのよ、
うん、
ギター弾けて歌歌えるすすきくん、
それギャンファンありゃね、十分だよね、
十分ですよ、
そう
ね、
うん、
アチくんもキーボード弾ける、
うん、
アチくん十分、
もういっぱいあるね、そうね、
あるでもお前は足したいわけじゃん、
足したいとか、まあ自然と足されていくんだよね、
だから
足したいと、
これがだから今こいつが若干その当時の高校生でちょっとデビュー失敗してる、今社会人、
俺ほんとね、デビューは失敗してんの、俺ね、それりんたろーが言うんだったら、うん、俺高校1年生と高校2年生でまるっきりスタイル変わってるから、
そうそうそうそう全然違うんですよ、彼
高校1年生の時はまだ俺も馴染もうという努力をして
た、してたんですよ、だから高1の時は僕彼と仲良くなかったんです、
ウェイな感じ
だ、なぜなら、うん、なぜなら彼は僕のことを見ないふりしてたから、
見ないふりってか、だからみんなが見ないっていうか、みんなのだから俺は迎合してたから、クラスの男子の、
僕は死ぬほど打ってたんですよ、僕と東辻ってやつしかなかったんですよ、
そうね
僕のそばには東辻しかなかった
んですよ、そうね、東辻しかなかったね、
で二人でずっと前髪ない俺と黙ってる東辻、
うん、そうで、なんかそうだったんだよ、そう思い出した、そう俺もね、芸能さん高校1年生は頑張ってたの、すんげえ頑張ってたの、やりたくねえけど老けようぜって言ったら、じゃあ老けようってなったの、でも、でもなんかもう疲れちゃって、だから高校2年生から俺はちょっと本当にもう
関
運長になっちゃったわけ、俺は
ね、あの顎ひげをね、うん、何十センチも伸ばし
剃らずにね、
そうそう、
生えてく俺たち生えてくんだもん、高速とか知らないよ、生えてくんだもん、だ
で髪の毛も背中まで伸ばし
生えてくんだもん、だって
すごいよね、
伸びてくるんだもん、だって
それこそ
おかしいよな。
それこそだから属性型じゃんお前は。だから
飽和しちゃってるよね。
飽和してるよね。
飽和利益状態
数え役もんだよ。
だお前だ お前のと平然とだからさ、もうこいついいキャラだなって思ってたら、今でもそうなんだよ。その属性、その普通の人はゲロ入っちゃうような属性なわけよね。
もうね、
もう喋んねえし、
食えねえよ、
喋んねえし、髭長えし、髪の毛長えし、でもピアノ弾けるし、
そうそう、
なんかゴルフの部長やってるし、
そう、メガネに相撲帰ってるし、
メガネに相撲帰ってるし、
そうそうそう、
背でけえし、
そうそうそうそう、
先生と仲いいし、
そうそうそうそうそうそ
う、うん、なんかジャージで投稿してくるしみたいな、
そうそうそうそう。
まあそうね、
だった時に、お、あいついいキャラしてんじゃんっていうのは俺ぐらいしかない。
そう、だからこそですよ。そうそう、見る目あるね。
ネタ だそれだから、俺はだからその属性型の目で見てる、
見る
ね。
あ、見る目がある。
なるほどね、
うん、見る。
お
よく見、よくぞ見つけた。
濃い味同士ね。
そうそうそうそう、うん、
よく見つけたね、俺を。
そうなんです。だけ結局だからそういうやつだが意外とこういう道を歩んでいる。ま
あそうだろうね、
可能性もまあ、うん、あるんじゃないかなっていうところ。
こうなっちゃうぞと、お前らこうなっちゃうぞと、
避難をしない
と、こうならないよ うになりたくなかったらちょっと考えろと、俺みたいな、俺らみたいになるんだ、なってもいいんだったら、まあお前の道を行けというアドバイスを送ってるわけですか。
だからそのまあどっちを参考してもらってもよね。だから
どっちを参考、
だから俺みたいなやつがいればさ、うん、そいつと長くしてれば別にいいわけ、
うん、うん、まあそうね。自分一人じゃできないことも仲間となら乗り越えられる。
そうそうそうそう、で一緒にこうくっついてね、やってれば何か生まれるから。
香川だね。
で逆に言えば そのマイナスすることによって、
う
ん、
そうだね、
あの悩み解決すること場合もありますから、
うん、
それ意外と俺とかさ言ってた女の子でもうそんな忘れるからさ、そのちっちゃいあの1ヶ月前のこととかって当時で言うとさ忘れっから。1ヶ月前に女、俺広瀬涼子好きなんだよねって一切とかしてても、うん、でそれ1ヶ月ぐらいは広瀬って呼ばれるよ。おい広瀬みたいな、
うん、
言われるけど、もう1ヶ月ぐらいみんな飽きて忘れるじゃないですか。それと同じで一回俺っつって、なんあいつ気持ち悪いみたいなふうに思われてたとしても、1ヶ月したらもう忘れますから、みんな。
まあ日常になるよね。
普通に私とかって言ってたとしても、うん、ああなんかもうなんか俺って言ってなかったみたいな。俺は言うけど、
いや、なんかすごいな、そこがな、そっとしてるとやんなよ。
まあでもそっとしてくれる人もいるだろう。
いじってほしかった要素を一振りしてたらいじるかもしれないけどね。
そうそうそうそう、の私って言ってた時に、いやもう普通に
喋った、俺ブーム終わったの。
そうそうそうそう、いや俺ブームだったんだよねみたいな俺言ったらさ、全然わあそうなんだよ、
書き切りみたいなもんだな。
そうそうそうそう、意外と引き算してみるといいんじゃないですかって。
なるほどね。
そうそう、だから仕事とかもそうだよね。一生懸命頑張りすぎると最初から、
あのそれはあれ
恋愛とかもそうだよ。だから一番最初に頑張ってデートとかさきっちりやりすぎると、うん、ほんと付き合って1ヶ月ここにいるの振られるから、
うん、だって最初が100だとしたら100以上常にやり続けなきゃいけないもんね。
そうなんだよ。
で下がったらなんか魅力なくなるみたいになっちゃうもんね。
そうそうそう、
最初が10とかだったら
力抜いて惹かれ合える人とゆっくりこうやっていくのもいいし、仕事だってそうだよね、うん、最初マックスで頑張んないで、まあ、遅刻しないで行くぐらいをやって、それからちょっとずつ仕事覚えます、はいすいませんすいません覚えてても、はいすいませんっつって、思います思いますってやってた方が絶対に
いい。そう、自らのハードルを上げる必要ないよね。
そうなんだよ。だけどみんな意外と頑張りがちじゃない。まあ情報が飽和してるからさ、こう頑張らないとすぐクビになるとかさ思ってるかもしれないけど、全然そんなことないからね。
うん
うん、そう、
まあまあまあ、
逆にだから、
なるほどな。
そう、引き算ですよ。
そっかそっか、
シンプルに生きようぜってことね。
いやいや、なるほど、属性を足すっていうことはハードルを上げるってことなんだね。
そうなんです、
ね、
ですね。それはそうだ、そうだね。
そうなんですよ、
うん、
だからその分のハードルを超えなくちゃいけなくなっちゃうんだ。
そうだよ。
そうなんですよ。だから例えばですよ、だから僕らが本当にあのゲストとかに、
うん、
誰か呼ぶじゃないですか。例えば僕とあの井上さんのラジオで淳君をゲストに呼ぶとするじゃないですか、
うんうん、
た時にミュージシャン、フロムバンドの、キーボードの水下淳さんです、
はーいっ て,
って言って登場するの、
うん、
するじゃないですか、
はい、
時に、うん、ミュージシャンでありながらサッカーもめちゃめちゃ得意だという水下淳さんに登場してもらいましょう、リフティングで登場ですみたいな、
うん、まあまあまあ
そうだね、っていうのが増えたりとか
やっちゃったら、まあやるしかないよね、うん、
そうでしょ、
うん、
でもそのリフティングミスった時に、うん、ああちょっと何やってるんですか、でリスナーもなんだこの時間って
まあそうなるよね。
そうなんです。だそういうようなことが日常的に起きてしまっているわけよね。これは分かりやすい例になってるけど、だから私料理得意なんですよとかって言ったら、どんぐらい得意なんだこいつって、はい出た出たって、まあ、なるわけでね。
まあでもそれでね、カニカマサラダって言われたら俺キュンってくるな。これで得意って言い張るんだこいつはって見る目ある。だからこれは多分こっち側の見方だよね。
いやまだその料理得意っていうことに関しては別にいいけど、そのちったなこと
でいい
けど、
あこいつ面白いなって。
例えばプログラミングできますっていうのを、うん、プログラムの会社で言って入った時にさ、うん、どこまでできるの君っていう時に、例えば C 言語をちょっとやれる、
うんうん、
なのか、それともね C は全部できてとかなのかとかね、いろいろハードルってあると思うんだ。そのハードルを上げちゃいけないね。だからこう特に俺思うんですよ、ツイッターとかもみんな気をつけなよ。本当にツイッターであんまキャラ作りすぎんな。あとでしんどいぞ。だから、
ね、
そうツイッターの向こう側には君がいるわけですよね、あなたがいるわけで、あなたそんな人間じゃないでしょっていうようなこととかあると思うんですよ。俺は非常にそれを思う。俺はねツイッターとか見てて同じようなやつだからすげえいっぱいになって思う。当時の僕みたいなやつだからね。
ね、わかるからね。
わかりますよね、野家さんは。だから僕はすごい思うんですよ。だからそれこそ僕は本当あんまツイッターつぶやかないんですけど、つぶやくときに結構かっこいいことつぶやいたりはするんですよ、うん、
はい、
ね、
はい、
でもそれは僕そのかっこいいことを言えるんですか、あなたし、あの会ったときにって言われたら言えることしか言わないです。
うん、
うん、それを大事にしてるんですよ。だから僕を目の前にして、僕が目の前にしてても言えることしか言わないようにしてる
ん
です、
うん、
だからそこは気をつけた方がいいよっていうね。だから私めちゃめちゃ足長くてっていう風に言っちゃうと、こう実際こうさ、こうお前ツイッターでめっちゃ足長いって言ってたけどそうでもなくねとかね。
そのギャップはダメなギャップなの？
まあ、それがいい場合ももちろんありますよ。まあ決して悪いとは言わないけど、そういうことがあるよってこと。だからその
まあギャップを狙うんだったらいいよね。じゃあ
まあそうだから
凛太郎くん帰ってくるなんかメールでやるとすごいメールは真面目なんだね、普段破天荒なのにっていうギャップみたいなのがツイッターでも起こればまあ有効活用できるよね、みんな。
もちろんもちろんもちろん、うん、だ意外とツイッターでは弾けてて、でも実際やってみるとすごい無口とかね。
いやよくいるわそういうやつ。
それは多いね。
それは多いね。
まあそういう人多いじゃん。
うん、
でもそれだって捉え方の問題だったりするけどさ、もちろん、
うん、
でもなんかツイッター上だとめちゃめちゃお前ぶっ飛ばすぞみたいなリプライのやり取りしてたのに、なんかはい、はじめまして、
うん、
みたいなこと俺よくあるから。
まあまあまあそれもそれでまあわかるよ。わかるわかる。そうそう、大きくなっちゃうから。
わかる、
タイピングすると大きく
なっちゃう。わかるわかるわかる。でもそれがいい場合もあるし、そうそうそうそう、だからそのギャップも俺は分かるよ分かるよとは思うけど、
うん、
なんていうの、逆に言えばそのツイッターのさ、あの時の話したかったけどこれ話せないなと思ったりとか、
うん、
いろいろあるからさ。俺なんかもう本当にそのみんなから見てる側だからさ、
うん、
みんなに会われるわけよ。会われた時にだからそのあんまりギャップがあるとさ、
うん、
何っていう風になっちゃうかな。
リスキーだよね。
まあ俺はだから人に見られる側だから、うん、まあ全てをこうやってフラットにしてしなきゃいけない、
う
ん、
そうそう。
で高校時代みたいなスタンスではいらないわけよ。
そうだね、レスキーでもすげえその内面も知った上で気に入る人もいれば、内面を知ったが上に普通の凛太郎くんも嫌になっちゃう人もいるわけだからね。
そうそうそうそう、だ
触れ幅が大きいとね。
凛太郎っていうものを割とフラットに
ブレがあるとね、
もちろん高校時代みたいに俺ギャップを演出することはできないよ、
うん、
まあでも逆に言えばギャップを感じようと思えばいくらでも感じれるようにしてあるはず。こうやって面白い会話をする俺もいるしね、こうバーッと喋る俺もいるし、俺の脚本はすごく繊細なものもあったりとか、
うん、
曲ではめちゃめちゃこういいバラードがあったりとかっていうところで、うん、あそういう難面性があるんだなっていうのをまた感じてもらえるようになってるから、だからそういう風に自己演出をしていくことの重要さっていうのは割とツイッターとかでもあるかもしれないね。
なるほど、自己プロデュース会だね、
うん、そうそうそう、だから自己プロデュースって結構重要でさ、これは今の時代って俺たちみたいに人前に出るような仕事じゃなかったとしてもみんなやらなきゃいけないことだと思う。
そうだ、でもフェイスブックでさ、みんな顔出しすんじゃん。
怖いよね。
いやもうネットリテラシーって何だったんだろうね、俺らの昔の。
いやだからもうそういうのを一瞬で突き抜けてしまったのは俺たちなのよ。
まあうちらの世代っていうか、まあうちらって今の世代だわけだから。
そうそうそうそう、だから君らがやりたくてやってることだから、それはもうネチケットじゃ抑えきれないわけ、
うん、
君らがやりたくてやってる SNS だから、
うん、
SNS やらないとだってみんなと仲間はずになって、ね、なんていうのは言い訳なんですよ本当に、
う
ん、やりたくないって思えばやらなくったって生きていけるわけだから。俺だって Facebook とかやってないし、 Twitter かな、 Twitter とあとは LINE か、
LINE は連絡してたんですよ。
で LINE だって LINE 始めたら既読ついたら返さなきゃいけないでしょ。いやでもそれはね全然自分のスタンスの問題だし、うん、俺は全然ツイッター LINE 返さない方だし、あつしなんかもっと俺よりも返さない方だし、
うん、
うん、もうこいつこういうやつなんでたまにムカつくけど、
うん、あのね全然ちゃんと大事にしてるんだよ。大事にしてんの、すげえ大事にしてるの。
何を
あの LINE をやっぱと仲間をやっぱさ、既読つけてるんだ、違う。だから、大事だから、ツイッターはできるんだよ。ツイッターで適当なこと、ラーメンうめえってつぶやけるけど、なんで LINE 返せないかっていうと、ラーメンうめえっていう同じ気分のまま LINE を返したくないから、はいはい、ちゃんと受け止めて、ちゃんと、ちゃんとした言葉で返したいから、俺は、だから、なんつうんだろうね。大事にしてるから返さないんじゃないかな、俺は LINE を、
うん、どうでもいいけど
でもない、わかんない、
いやいや、わかんない、
同じところにしちゃいけない。
お前の話始めるともうあの話ずれるから。
あ、そう、
またあのその話は後、
まあ、じゃあまあまあ多分大丈夫、うん、
まあまあまあまあわかりますよ。まあだからお前なりのスタンス違いがあるでしょ。まああるけど、だからみんなその要はね、 Facebook とかやってる限りは、うん、本当にそこは気をつけないとあなたのことを見られてますよっていう。だからそれは鍵垢にしたって裏垢にしたって、今のご時世どうなのかわからないよ。例えばあの上司だったりとか、学校の友達だったりとか、家族だったり、いろんな人が自由に見れるのがインターネット、うん、でインターネット上に自分の言葉をあげるっていうことは、そこは注意しなきゃいけないし、それは誰に何言われようと文句、もちろん誹謗中傷言われて文句言うなっていうのは難しい話。でも炎上させたとって、その人たちに文句をいくら言おうが、それ止めらんないわけ、
うん、
だそれはね、
うん、
だから本当に自己プロデュースってのは気にしないといけない。だ今本当に今不思議なぐらい、多分今多分いじめっていうものの中にはそういうものもある。も当時の俺で言うと、家帰ればその誹謗中傷なかったわけよ、
うん、
ね、俺は小中とすごいいじめられてたけど、学校行ってれば殴られる蹴られる悪口言われるとかはもちろんあったし、そのなんだろうな、こう仲間外れされたりとかさ、いろんな多分いじめられ方があったけど、でも家帰れば俺は大丈夫だった、
うん、
でも今の子たちは多分下手したら家帰ってもあるでしょ、まあ、ずっとそのスマホとかにずっと LINE とか、
そうだよね、
Twitter とかでさ、うん、悪口言われたり、もう本当にそんなの死にたくなっちゃうと思う。俺当時の俺だったらもう多分携帯とかも持ってなかったけど、当時持ってたとしたらそれ投げ捨てたくなっちゃうとかすると思うんだよね、うん、だから本当に気をつけないとね。だそういう意味で SNS とかインターネットってのはもう見なきゃ見ないでいいからさ、向いてないと思ったらやめりゃいいよ。だからその結構さ、あのしんどいなって言いながらやってる人多いじゃん。
多いね。ね、やめりゃいいじゃん。
やめないじゃん、ほんとやめなよ。
そうね、
それも引き算なのよ、自分の中の属性の引き算ね。だから私はツイッターやりませんね、ツイッターやってますっていうと一つまた属性が乗っかって、うん、そこからその人の判断されたりとかして、いろんなことが、
うん、
そこにいろんな属性が入ってきちゃう、
うん、
動物の写真ばっか上げてたら動物好きなんだこの人になるし、
自分のなんか抱えられる範囲内でやれってことでしょ。
そう、そう、注意しないとね。やるんだったら、そうそう、
自分の手の届く範囲内でやれと。
そうですよ、はい、だからマジで今のね、あの4月から注意する点はもちろんそのなんだろう、自分の立ち振る舞いもそうだけど、まあ SNS とかも注意した方がいいんじゃないかなっていう。まあ自己プロデュースだね。だ自己プロデュースを考えるとことを考えないとこね、こうそこは差があってもいいんじゃないかなという、う
ん、なるほど、
なるほど、
ありがたいお話。
自己プロデュース講座です、ね、
自己プロデュース講座、
ね、金太郎くんの、
うん、
自己プロデュース講座。
もう本当にみんなね、前髪は切りすぎてっちゃうね
切りすぎっていうか、なくなる、
なる、
なくなっちゃ
う。自分でね、だってわざわざ七に赴いてるとか、どんどんどんどん地獄に進んでるわけだもんね。
そうそうそうそ う, そう
ちょっとずつ切って、じゃあ立たないと立たないと立たないよって言ったらなくなってるんでしょ。
そうです
あ、もうハゲにしちゃえばいいんだよ、うん、
本当にハゲもまたそれは
それはそれ極論そうそうの極論ね。
もう
それ足し算だから、ないけど足し算の極みだから、
もう切りすぎちゃったらそのままね、全部全部切っちゃえばいいんですよ。
全部切っちゃえばね。
さあ、というわけで、
はい、
エンディングに行きたいと思います。
はい、
というわけでエンディングでございます。フランボイバンド次回のライブ情報、あつしくん。
はい、次回のライブは4月29日日曜日、新宿クラブサイエンスでね、オープンが17時45分、スタートが18時からとなっておりますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひね、ライブね、ツアー明けでございますので、ぜひ来てください。 5月にもライブございますが、そちらの方はまた、後日ということでございますね。まあ一応10月までライブの日程はいろいろ埋まってるんですが、そちらの方もまあ合わせてホームページの方で一気に公開すると思うんで、ツイッターの方もフォローよろしくお願いしますということで、当番組への、お便りですね、ご意見ご感想などなどはですね、メールとそしてツイッターで、募集しております、メールアドレスが、id とわれ @gmail.com でございますね。ID とわれ @gmail.com、 スペルは idtoware@gmail.com となっております。ツイッターアカウントもですね、@id とわれ、idtoware で稼働中でございます。そちらの方ではですね、いろいろ当日の収録の、動画やね写真なども公開しておりますので、合わせてご覧になっていただければと思っておりますということでね。
はい、
さあまあ4月始まりにね、今日はちょっとあのコーナーもなく
暑いね、
そうですよ、自己プロデュースのね、
自己プロデュース論。
でもこうなってもどうせね、5月になったらみんな5月病だってだらけるから、
まあ、次回はじゃあ5月病にね、
5月病スペシャル。
そうね、どうせね、よしよしじゃあやるぞってね聞いてた人が奮起するかもしれないけど、あまあ5月になったら、ゴールデンウィークになって開けたら、あ
てかね、なんか一番ね5月病かかるの俺なんですよ、またなんで次はね、ほんとテンション低い俺がね、5月病について
そうかな、
怖いな
ぁ、なんか5月病か
ちゃんと、ちゃんとするね。なんか気象的じゃなくて、四季がちゃんとしてるね、
リーダー。毎年だ、毎、ね、毎
そう
そう、俺ね、通年通じて、季節の変わり目は絶対風邪ひくし、だからもう、毎回ね
変わり目か、
そうそうそう、毎回その、俺付き合いいんですよ地球に付き合いよくて、
なるほど
地球に付き合い、そうそうね、雨が降るやみたいなね、
そうそう、
強くなりゃさ、
そうなんですよ、はしかがはかる、流行ればはしかにかかるし、インフルエンザ流行ってればインフルエンザになるし、
なるほどね、
そうです、僕ら
は付き合い、カメハメ肌用
だ、そうなんです
ごいね、
僕は大体自身の全てやってますからはい、というわけでね、ミサイルも僕に向かって落ちると思うし、まあそんなことはどうでもいいんですが、はい、お送りいたしましたのはですね、なんでしょうね、高校時代は、なんとか、モテようと頑張っていた鈴木凛太郎と、
じゃあ高校時代はまあ俺が、いや、もう思い出したくないですね。はい、三下敦史と、
高校時代は特に何もなかったレコーダーのノエルがお送りいたしました
はい、というわけで今週の何かのコーナー、
何かのコーナー
ねえ、一体何なのかね、
誰だ、
誰だ、
今日多分僕ですよね、
そうですね、
ですね、よかった、
一周しました、
よしよしよし、
今年、今日、まあ、毎回ね、こう何か一言言って、う
ん、何について言ってんのか、
僕らが何について言ってるのかって、まあ一応コーナーまとめでツイッターにもね、まとめ
が上がって謎の単語群が、
謎の単語群、また上げておきますか、
うん、はい、
はい、
というわけで上がってますので、ぜひね、皆さん推理して、送ってきてください、というわけで今週は凛太郎が担当でございますからね、はい、一言言いたいと思いますが、はい、今週の何かのコーナーは、チェロキーです
チェロキー、
チェロキーって
楽器です、
あの間違いみたいな赤いやつじゃん、
チェロキー、
チェロキーだね、
チェロキーどこだろう、
なるほどな、
チェロキー、指さす先には黒く